ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。今日はですね、産業の哲学の第2回目ですね。よく政策なんかでも、日本はこういうことをやったらいいとか、これが世界がどうだとか、今後どうだとかっていうような話をするんですが、まあ、日本は1990年代に大きくそれを間違ったわけですけども、それは産業の哲学というものをしっかり、日本人が認識してなかったことによると私は考えておりますし、まあ、その責任の大半はですね、私たち大学担当する人とか、まあ、政治とかですね、そういう人たちが、日本人の多くの人たちにですね、産業と社会というのはどういうふうに発展していくんだと、まあ、いうことを十分説明しないで感情的にリサイクルだとかダイオキシンなんつったもんですから、まあ、今のひどいことになった一因になってしまったわけですね。で、まあ、近代の産業っていうのは、原動力はみんな住んでる人が辛かったってことですね。食料は不足してる、着るものはない、食べ物もない、家もひどい、もちろん瞬間湯沸かしくはない、お風呂はない。まあ、そういう中で欲しいということが欲求でした。しかし人間は欲しいというだけで欲しいものを与えられないわけで、ライオンみたいに何か技術がなければですね、まあ、1000年も2000年も草原に寝そべって狩りをしに行くしかないんですね。それがまあ、17世紀にですね、真空の力っていうのが発見されまして、真空の力じゃどうしようもないんですが、それを少しずつ少しずつ改善していって、まあ、18世紀の前半には、真空の力を使った水を汲み上げる装置なんかが入庫面によって作られると。さらにそれでまた刺激されて水力の利用が進むと。まあそれまでの水力はあったんですよね、水車とか。だけど、また別の視点でこう技術が進むんですね。で、最初に18世紀のイギリスでですね、非常に高性能な水力式の紡績機ができるんですね。まあこれが非常にいい紡績機で、ものすごく効率で物が作れるんですね。みんなはですね、その時にそれまで農民だった人たち、まあ大体国民の9割以上が農民でしたからね。まあ畑で働いてる苦しいと。で、ロンドンとかマンチェスターに、の都市に移動してくると。まあそこにイギリスは当時植民地としてインドを持ってましたから、インドから綿花が送られてくる。その綿花を紡いで、木綿のですね、着物を作る、糸を作ると。まあ、いうことを始めたわけですね。まあ、これはみんながそれまでも着るものもない、食べるものもないっていう苦しい状態から大変に進歩したわけです。で、それにはやっぱ大きな工場を作んなきゃいけない。人をうんと雇わなきゃいけない。っていうことで、金融というのも進んだり、資本主義なんつもできたりするわけですね。で、それが順調に少し行きますと、やっぱり人間っていうのはね、本当に不思議なもので、自分が希望している方向に進んでるのに嫌だという人たちが大半になるんですよ。それはですね、人間には将来が見えないんですね。人間に将来が見えないので、自分たちが進み始めたんだけど、今までの自分たちと違うんですよ。で、今までと違うとですね、人間は将来に不安を持ってですね、もっとひどくなんじゃないかってこういうふうに思うわけですね。もう改善の途中にあるんですけど、改善をし始めると今までの生活と変わりますからね。ですから、これは大変なことになるんじゃないかと思うんですね。ちょうど紡績ですとね、まあ、それまでだいたい女工さんっていうのは1日14時間働いてたんですよ。14時間労働ですからね。もう寝る時間がないじゃないか。まあ、とにかく駆け込むようにご飯を食べたらすぐ寝ると。まあ、そんなようなのが女工さんの生活だったんですね。で、それがだいたい、例えば、14時間1日かかってですね、何メートルの糸を紡ぐってできるわけですね。こうやってこう紡ぐんですよ。ところが、その水力のですね、素晴らしい紡績機を使おうとですね、実は女工さんが14時間働いたものを、新しい機械式の紡績機だと1時間でできちゃう。これは大変だとなったわけですね。今まで14人雇って、一生懸命一日これだけっつって生産してたのが、13人は首にして、一人だけ残して、その人に機械の横に座っててもらったらいいと。こんなことになっちゃうんで、これはもう大変だと。大量の失業者が出るじゃないかと。 どうしてくれるんだってなったわけですね。最近でも同じことが行われてて、この原理は私後でもう一回お話しますけども、自動運転タクシーができると、タクシーの運転手がみんないなくなると。俺たちどうするんだっていうのがあってね、いや僕似てるなと思ったんですよ。決してそうなりません。決してそうならないんですけども、人間の頭脳っていうのはですね、大変に愚かなもんで、未来を見ることはできないんですね。過去と現在から未来を推定しますから。過去と現在が変わりつつあるときは、過去の像が間違ってるんですよ。だけどね、もう、それはね、世の中によほど優れた人がいれば別なんですけども、普通は、そうなっちゃう。それで何が起こったかったら、機械打ち壊し運動。ここに絵を貼りましたけども、工場労働者の男性がですね、ハンマーを振るってですね、新型の機械を打ち壊しにかかるわけですね。壊しちゃおうと。とにかく機械さえ壊せば俺たちの職がある。こういうふうにこう思うんですね。これはもう人間共通のことですね。まあ、現在で言えば、現在というか、1970年、60年から70年に吹き荒れた環境問題とありましてね。四日市喘息とか、まあそういったものなんですけども、工場があるからいけないんだ。あの工場を潰せ。操業を短縮しろ。今でもありますよ。今でもね。なんかプラスチックが海に浮いてるじゃないか。あれをやめろと。レジ袋有料化ってみんな同じですね。これはですね、人間というものが、特にこう歴史とかこういう産業の哲学をご存じない場合はですね、人間というのは過去と現在を見て将来を悲観する。過去と現在を見て将来を悲観する。悲観することは決してないんですよ。高校生は本人たちが希望した通りに進んでるんですけど、希望した通りに進めば必ず変革の時には変化が現れますから。だから、14人の女工さんが13人クビになって1人だけ残ると。まあ、こういうことが起こるわけですよ。それを希望してんですよ。今まで1日にね、女工さんが14時間働く、まあ14時間つったって14人つってもいいんですけど、時間で言えば14時間、人で言えば14人。それが働くのが1人になる。もしくは1時間働けば良くなる。ということで、良くなるんですよ。今まで辛い生活をしてるから直そうとして機械を入れるわけですから。当然機械を入れれば、自分たちが労働している分が機械に置き換わるわけですから、いい方向に向かってるのに、目的通りに向かってるのに反対するんですよ。まあ人間とはそういうもんなんですね。それを防ぐのが一つは学問、知識なんですね。それは過去のことを知っていて、これはどういうことが行われてるか、必然的にいい方向に向かってるのか、悪い方向に向かってるのかってことを判断する力がですね、まあ知恵であり、それこそが人間なんですよね。人間しかできません。ライオンでも猿でもできません。したがって彼らは1000年も2000年も同じ生活をしているわけですが、人間は改善ができますので、改善する途中には必ず変化が訪れます。この場合はですね、なんで機械打ち壊し運動が起きたかっていうとですね、機械を使って生産量を増やして、それで我々が自分たちが豊かになるっていう正しい方向に向かってるにもかかわらず、過渡的には工場労働者が余ってそれがクビになるっていう現象を伴うわけですね。したがってそれを食い止めるためには機械を破壊すればいいということになります。これが現在でも同じようなことが行われておりまして、例えばレジ袋の有料化とかですね。それからなんか、ダイオキシン追放とかね。これがみんなそうなんですね。その時はもう頭は動かないんですよ。もう自分を防御するっていうだけの心になりますんでね。で、もう一つはね、人間は将来を正しく見ることが非常に難しいんです。将来がおおよそどうなるかってことは分かっても、どういうふうになるかっていう具体的なことは思い浮かばないんですね。で、この時はですね、この時代ですね、例えば18世紀のイギリスっていうのは、職業としては、農民、できたばかりの労働者、それから貴族とかそういう人たちがほんのちょっと 5% とかね、軍隊とか、そういう構成をしてますから、こうどうなんだって、他に職業はないじゃないか。労働者か農民かないんですから。そう思うんですよ。その当時ね、実はサラリーマンっていうのはまだできてないんです。全然。だって、みんなが、労働が機械になって初めてそこからいろいろ管理をしたり、計算したり、会計したり、販売したりすることが生まれるわけですね。今まではもう販売なんか、営業部なんていらないんですよ。物がものすごく少ないから、もう飛ぶように、まあ売れちゃうわけですね。作る人が少ないから、売る人なんていらないんですよ。ところが、 膨大にできますとね、例えばマンチェスターで綿織物が膨大にできますと、まずイギリスはまあバーッとこう一生懸命売れますけど、外国にも売っていくわけでしょ。したら商売人がいて船が行ってってなりますね。それを世話する女性の方がいるとかね。それからそうなってサラリーマンっていうのはできてくるわけですよ。でサラリーマンができてくるんだけども、この機械を打ち壊してる人は今で言えばサラリーマンなんですけど、自分がサラリーマンになるなんて夢にも思わないですよ。だってサラリーマンで職業はないんだからね。これでまして、ここ女性が働くった女工さんぐらいで、あとはモンペ履いてなんかやってるわけですよ。そうすると女性のサラリーマンとか女性が社会に出るなんていうのは、それからまたこれから150年ぐらいかかるんですよ。そうするとね、あの女工さんが働けなくなったらどうすんだ、こうなるわけですね。それで機械を打ち壊そう、こうなるんです。今例えば全自動タクシーができるとタクシーの運転手が全部クビになるなんて心配してるいるんですけど、全然そうじゃありません。これは産業の哲学をですね、まあ少し辛抱してじっくり聞いていただくと、一人一人にその判断力ができます。で自分の将来とか自分の職業の将来とか、子供をどういう職業につけたらいいかとかっていうことも分かるようになりますね。で、やっぱりこれは知識の力なんですよ。知は力なりと私言うんですね。例えばライオンはですね、あんなに強いのに檻に入れられて動物園で子供の見せ物になってるじゃないですか。子供とライオンとです、戦わせたらもうライオンが圧倒的に勝ちますよ。じゃあそんなに強いライオンがなぜ檻の中で人間の子供の見せ物になってるか。これはですね、知というものはですね、筋肉よりか強いんですよ。筋肉は馬鹿にしてるじゃないですよ。運動も素晴らしいですよ。そういうこと言ってんじゃなくて、人間の力っていうのはやっぱり知の力なんです。ですから、知がなければ、知の力を発揮できなければ、今の日本みたいにレジ袋を有料化したりつって馬鹿なことが起こるんですよね。まあ、そういう人をね、国会議員とか東京知事なんか選んじゃいけないんですよね。やっぱりもう少しね、彼らも歴史をちゃんと勉強し、産業の哲学ぐらいは学んでほしいなと僕なんか思うんですね。まあ、いずれにしても発展すると反動が起きます。これはね、いろんな面で生まれますので、ちょっと拡散しますけどね、恐れずに話しますとね、人間の成長もそうなんですね。人間も赤ちゃんで生まれて、まあ、少しずつ健やかに発達して、まあ小学校4年とか、まあ小学校6年までは一生懸命楽しんで人生を送るんですね。本当は楽しく人生を送れるんですが、やはり発展というのは矛盾を生じるんですね。まあ人間の体の場合は自分の体が大人になってくるということ、大人になってくるということは男女の区別がはっきりしてくるってことですね。それから頭が発達してきます。頭が発達してくると子供の頭から大人の頭に変わります。これが思春期ですね。思春期っていうのはやっぱり発展がバランスを書くんですよ。それはもう必ず書くんです。書けるんですね。っていうのは、その発展がまっすぐどれもこれも順調にいくっていうことなくて、ちょっとこれは早く、これは遅くってなりますからね。そのズレが起きます。これが人間の発達における思春期の状態ですね。で、親に反抗したり、家庭内暴力が起きたり、それからまあ本人がすごく悩んだり自殺したりと、まあいうようなことがですね、起こるわけです。一生懸命親が世話してくれてるのに、俺の親は本当に自分の親だろうかなんて考えたりするっていうのが思春期なんですね。ですから、まあこれは人間ばかりじゃなくて、あらゆることにですね、現象として現れてくるんですね。まあこれがその大きな流れでしたからね、人間が辛い筋肉の仕事から解放されたいと思う非常に強い希望がですね、産業革命を生み、この希望が強いがゆえに、また変化が大きいがゆえに、そこで発生してくる反動とか悩み、一時的な解決の遅さ。だって、女工さんがこう、糸を紡いでるじゃないですか。それが例えば13人解雇されたら、その人はすぐ横に女性のサラリーマンの職業があるわけじゃないんですよ。そのサラリーマンの職業は男性が現れるのは20年か30年、女性100年くらいかかるわけですから。だから、その時間はどう埋めるかっていうのは、やっぱりそれは社会の変化、それから人間の頭の変化、こういったものにはやっぱり時間差がありますからね。それを考えて、あ、これはこう来たなと。だからその当時も非常に優れた人は、まあやっぱりこうなるなと。しかしこれで物がいっぱいあって、みんなが物を着るようになるなと。そうするとこうなるな、こうなるなって考えるとですね、
自分の娘にはこういうことを学ばせとかなきゃないっていうふうに思う。これは知恵のある人の考え方ですね。もう一つは、感性の鋭い人はそうなんですね。例えば典型的にはココ・シャネルっていう、1900年からシャネルっていうブランドのですね、パンタロンと帽子、女性用の帽子ですね。これを発売しだした女性がいるんですけど、非常に鋭い感性を持ってましてね。その頃まだ、まあ大半の女性は頭にこう、キレをかぶって、モンペみたいのを履いてね、生活してたのにね、女性は間もなくパンタロンを履き、帽子をかぶって街を歩くようになるだろう、とこう言ってますね。まあ、だから二通りありますよ。学問的にじっくりと考えて将来を見ていく人と、感性鋭くね、そういうのを見て、まあ、新しい商売を編み出していく人。まあ、いろんな人いるんですが、まあ、時代が少しずつ少しずつ変化していくということはですね、そういうことであり、やがて夢が実現するんですが、そのやがて夢が実現するまで変化していく途中ですね。これはもう本当に知恵と感性の問題だと、まあ、いうことが言えますね。こういう時に嘘つきも出てきましてね、まあ、そういうのが世の中を攪乱したりしますんでね、本当に困ったもんなんですけど、やっぱり人間が幸福になるという方向に、まあ少なくとも18世紀半ばのイギリスからどんどんどんどん進み始めまして、まあそれがやがてヨーロッパ全土に広がり、アメリカに広がり、やがて明治維新になって、日本にもそれが及んでくると、まあ、いうことになってですね、現在の文化的で非常に楽な、瞬間湯沸かし器もあり、水洗通りもあり、家にお風呂まであって、最近ではもうクーラーまであるというような時代までなってきたと。この時に本当に機械を打ち壊している人通りにしたら、現在でも我々はもう汗水垂らしてクワで振るってたりしていなきゃいけなかったと、まあ、いうことですね。